始まりました。映画の話したすぎるラジオ第246回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまず近況から入っていこうと思うんですけれども、マリオンさんいかがされてました？
そうですね、今週は映画は1本ちょっと話したいのがあるんですけど、コートスティーリングですね、
はいはい、
ダーレン・アロノフスキーの新作っていうことですけど、なんか正直あんまダーレン・アロノフスキーっぽくなくないみたいな感じしてたんですけど、うんうん、でまああんまりまあぽいっちゃぽいけど、どっちかっていうとやっぱりなんかダニー・ボイルとか、うん、すごいトレインスポッティングとか、なんかそんな風なのを思い出すような感じだったかなというような印象でしたかね、うん
うん、
けどめっちゃ面白かったっすね。
いや、めっちゃおもろいです。見ましたけど。
あ、見ました。
めちゃくちゃおもろい。
めちゃくちゃ面白かったですよね。もうなんか最後まで何も読めないし、でちゃんとこう一本こう筋の通ったこうなんというかテーマじゃないけど、まあこう綺麗に伏線もこう回収していって、しかもなおかつめっちゃ容赦もないみたいな、すごくもうちょうどいい映画っていうか、あの去年見た映画でいうと、あのブラックバック見た時の興奮に近いんですけど。
ああ、わかります、わかります。
あい、このぐらいのちょうどいい映画見た、最高みたいな感じですね、うん、そうなんですよ。すごく面白かったなっていう、うん、感じでした。はい、一応話は、まあ、あの主人公はあのオースティン・バトラー演じる、
うんうん
うん、まあ、元とか野球選手を目指してて、もうなんかプロのスカウトとかも来てて、もう自分のこうなんていうか将来がもう明るいみたいな青年だったんだけど、まあ、ある出来事によってその夢を閉ざされてしまって、で今はバーで働いてるみたいな男なんですけど、まあある日その自分の家の隣に住むあのもうあのモヒカン野郎みたいなやつが出てくるんですけど、まあ、そいつから俺の猫預かってほしいみたいな、あの父親が亡くなったからロンドンに帰らなきゃいけないって言われて、猫預かってくれって言って預かるんですけど、でなんかそれを機にどうもヤバそうなやつらから狙われるようになってしまうっていうような話になって、そう、まあ、この猫の、まあ、猫にというか、まあ、猫に関係するものの中にある、まあ、とんでもなく重要なものが隠されててっていう話になるんですけど、まあ、それによってあのロシア系のマフィアから、ユダヤ系のとんでもねえやつらみたいな、あと汚職警官とかもういろんなやつらが関わってきちゃうみたいなって感じになってて、もうそれにどんどん彼が巻き込まれていってしまうみたいな話になってて、もうひたすらボコボコにされ続けてるんですよね、劇中。もう本当になんかかなり危機的状況になるんですけど、まあ、それでもなんとか逃げないっていう選択を取れるようになるまでの話みたいな。
ほうほうほう。
まあその逃げないっていう、まあ、選択をまあするはするんですけど、じゃあなんか劇的に勝つというわけでもないあたりがこう渋いあたりというかね、っていう着地に抑えてるあたりがすごく良かったりとかしますね、はい、
うん、いやこれね、むちゃくちゃいい映画だなと思ってて、あのまあダーレン・アロノフスキーが今までやってきた、まあ、過去に縛られてたり、
うん、
あるいは何かに依存してたりみたいな主人公像みたいなのを、それをメインテーマではなく、あくまでこのストーリーテリングの駆動力として使ってるバランス、
うんうんうん、
ただ面白い映画を撮れるんだこの人っていう感動があるんですよね。いつもと同じことの延長線上でエンタメをやるんだこの人っていうね、感動がありましたね、うん、本当に
そうですね、確かに確かにね、そのちょっとやっぱそういうところで節々にこう作家性というかっぽさはあるんですけど、
うんうんうんうん、
本当にただ単に面白い映画、ただ単にクライムムービーとして撮ってるみたいな感じがすごくいいなというふうに思いましたし、
うん、
まあ、ちょっとそういえば昔バットマンの監督をやるみたいな話あったんですよね、ダーレン・アロノフスキーって確か。
へ
ー、あー、ぴったりや
なんか、
まあ、確かにな
んかちょっと見たくなったなっていうか、最初聞いた時なんでって思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
でまあ結局それの話はなくなっちゃってたんですけど、いつの間にかなんかこれ見た後だと 良さそうだなみたいな感じするというか、もう本当にボッコボコにされるバットマン見たくないですかみたいな感じちょっとあるなというふうには思いましたね、うん、
いやぴったりっすね。もうずーっとコウモリにうなされてるバットマンとか、
もうずっと陰鬱みたいな、
確かに
っていうふうにちょっとね思ったりしましたね、はい、
うんうんうん。
やっぱキャラクターがねみんなどれもいいですよね、本当に
いいですね。
あの本当あのモヒカン野郎とか本当にてめえこの野郎みたいな感じなんですけど憎めないやつだったりするとか、
うん、
あとロシアマフィアのコンビみたいなやつのちっちゃい方ミクロって呼ばれてたやつ、うん、あいつ、うん、あいつなんかな嫌な感じするけどすっごい印象残る、もう本当喧嘩っ早いやつが出てくるんですけど、あいつがねめっちゃ存在感としてはめっちゃ面白かったとかしましたね。
絵に描いたようなやつしか出てこないんですよね。
そうですね。いや本当にそう、なかなかあんなモヒカン野郎とか見ないですからねみたいな、
うん、
っていうね。
いやもうあまりにロンドンのパンクロッカーすぎるキャラが出てくる。
そうなんかジャケットもなんていうんですか、あのこうちっちゃいスパイクがダダダダダってついてるみたいなジャケット羽織ってるみたいなとか、いるんだこんなのみたいなっていう感じ。まああとまあ舞台が90年代のニューヨークっていうのもあるので、まあギリありになってるっていうのもあるんでしょうけどね。うん、
ああ、なんか本当キャラクターの造形のバランスが本当アニメでも成り立つぐらいのこう、うん、要素の濃さというか
、うん。
うん。
そうですね。いやめっちゃ面白かったなっていう映画でした。うん、はい。うん
あとニューヨーク映画としてもいいですよねこれ。
そうですね、いや本当にいいですね。こう始まりからね、地下鉄のあのタイル状のこう壁みたいなところにタイトルが出てくるみたいな、
なるほど、
これが始まり、あとちょっとだけキムズビデオが映るとか、
はい、ああうんうんうん、
まあいろいろね、
はい、あの狭いアパート群の隙間をねドローンで撮影してるのとか、いやこれはいい切り口やなとか、あと
確かに
あのロボットドリームズで行った海岸だとか、
あそうそうですね、
ジャグラーニューヨーク25時で子供をさらわれたところやとかね結構出てくるんですよ
なるほどね、
はいはいはい、結構いろんなとこ回ってますよね、そういう意味では、はい、劇中で、うん、
うんうんうん、
チャイナタウンも出てくるし、
うん、
そういう意味では本当にニューヨーク映画としてもバッチリみたいな映画ですね、うん、
確かになんかニューヨークを舞台にしたアメリカ映画を見てきた人にはこういろんな気づきがあるというか、あここもここもっていう、
うんうん
うん、
っていう映画でしたね、うん、はい、もう最高でしたっていう感じですね。あとまあ一個ちょっと話したいことっていうか、まあこれを撮ってる次の週の木曜日ぐらいにアカデミー賞のノミネーションが出るなっていう、
ああ、そうですね、
感じなんで、まあ、ちょっとだけ触れようかなっていう感じなんですけど、とは言いつつあんまり予想はまだ全然固まってないっていう感じなんですけど、
うん、
いやでもなんか入りそうな作品とか見てると、まあ、今後このラジオで取り上げたりするのかなみたいな作品もやっぱりたくさんあったりするので、
うん、
なんかそういう意味ではいろいろ何が入るかなとかいろいろちょっと予想してるんですけど、
うんうんうん、
特にちょっと悩ましいのがあのセンチメンタルバリューなんですけど、
はいはいはい、
あの、まあ、作品賞とか、まあ、ちゃんと入るだろうなって思ってるんですけど、もちろんあと国際長編とか、
うん、
なんですけど、でただ役者部門がこの間あの俳優組合賞出たんですけど、うんうん、完全にシャットアウト食らってて、
あへえ
入ってないやんみたいな、えみたいな大丈夫なんすかみたいな、入れていいんすかねみたいなっていう風なちょっと懸念というか悩みが出てきてしまいみたいな感じがあって、どうなるのかなみたいな、でも入りそうな気がするけどなみたいな、どうしようかなみたいな、うん、いうふうにこう今から予想でうなーってこううなってるみたいな感じですね、
うん、なるほど。今年結構いろんな作品が、まあ、まだ公開してるものしてないもの含めてこう含まれてる感じですもんね。ワンバトルアフターアナザーもありますし、
そうですね、うんと今年ね、まあまだ公開されてないやつでなんか来そうなやつっていうと何でしょうね。まあセンチメンタルバリューもそうですし。
ハムネットとかですか？
あ、そうですね。ハムネットもね、うん。あの、すごい気になってますけど。ハムネットとかやれるんですかね？我々でね。みたいな。
クロエちゃんをね。
シェイクスピアの妻の話ですけど。
うん。
できるのかしらみたいなね。とか思いますし。あと、あれか。あの、マーティー・シュプリームとかね、すごい期待してますけど。
ああ、いいですね。
卓球の。
はい、はいはいはいはいはい。
なんかクリスマスにね、 1日だけこう先行上映みたいなのやってましたけど、
うん、
すごい期待し楽しみにしてる一本って感じですよね、うん
うん、
あとなんだろうなみたいな、ランティモスの新作はどうなんでしょうかみたいなとかブゴニアはどうなんでしょうかとか、
うんうんうん、
まあいろいろこう楽しみな作品はたくさんあるんですけど、
うん、
また多分次ぐらいかな、収録的にはにはまたなんか発表されたノミネーションについてあだこだ言ってるかもしれないなっていう感じですかね。はい、はい、今週はこんな感じです。
はい、おいさんいかがされてました？
今週課題作以外また映画見れてなくてですね、でちょっとまあ映画以外の話をしようかなと思うんですけど、最近ちょっとにわかにハマっているというか、まあ、自分の中で今ちょっとブームな映像作品っていうので2本だけ取り上げようかなと思うんですけど、今朝ドラやってると思うんですけど、バケバケっていう、
はい
はい、
これに結構ハマってまして、
ほう、
いやうまいんですよこのこの朝ドラ、なんていうか、舞台が明治初期というか、まあ本当に江戸の終わり明治の始まりぐらいの時期から始まってくる物語なんですけど、その主人公の家族、まあ、あのラフカリオ・ハーンの奥さんになられてる方が、うん、まあ、実際のモデルなんですが、主人公の家族が士族なんですよ、
ね、はいはい、
で、まあ、ある種没落士族みたいな家族の話なんですよ、は
い、
実は、
はい、
でその家族なんでいろいろ商売は試すんだけど、それが空回りしてダメになっていって、でおじさんは一回成功するんだけどまたそれもダメになってみたいな、ほとんど登場人物で幸福になる人がいないみたいな物語なんですよね。でそんな世の中の中でもうめちゃくちゃ貧困の中で、でもまあ主人公高市あかりが演じてるんですけど、すげえ明るくその日常を描いてみせる。ただその背景にある暗さというか辛さ、この世界の地獄さみたいなものも同時に描いてみせるっていう、結構悲劇として見事なんですよね、このバランス感というか、
うん、
でかつ時代としてはさっき言ったように明治初期を描いているにもかかわらず、どう見てもその現代の話に見えてしまうんですよ。そのある種現代的な価値観がひっくり返ったり、いろいろなその価値観の変遷の中でそこについていけない人の物語でもあるので、
うん、
なんかその哀愁みたいなものは全然現代にも通じうるぞっていうバランスで描かれていて、
うん、
でしかもその朝ドラってあの割とこうナレーションベースというか、
うん、
セリフも多くて分かりやすくてっていう形のバランスで描かれることが多いかなと思うんですけど、今回のバケバケ、あのセリフがない時間がめちゃくちゃ多いんですよ見ていると。
ほう、
あの余白が多いというか、15分の中で本当に余白がほとんどと言っていいようなバランスで描かれている。なんかその感じ でしかも、まあ、あの音楽牛尾圭介さんなんですけど、その静かな中に牛尾圭介の音楽が響くんで、まあ美しいんですよね絵が。とにかく
すごいですね。
っ
ていうので悲しさとコメディというかおかしさと面白さみたいなものが全部同居してそこにある。でそこの中に現代性みたいなものもこう表ではなくこうスッと出汁のように染みてるみたいなバランスの朝ドラになっていて、ちょっと今これはすごいぞって思ってハマってるっていう。
へー、なるほど。ははは。その朝ドラで余白を持たせた演出をするって、うん、結構変わってるのかなっていうふうに聞いてたんですけど、うん、まあ僕は昔聞いた話だと朝ドラってお母さんが家事の片手間に見るものだから、だからもう可能な限りセリフで喋る方がいいっていう風に作られてるっていう風に聞いたことがあったんですよ。
そうなんですよ。 そのはずなんです。
説明的に作るっていう。
うんうんうんうんうん。ただこのバケバケは結構挑戦的なレベルでそれを排除してるというか、
はいはい、
むしろそこになんていうかな、絵で見せるっていうところにどこまで迫れるかってことをずっとやってるので、
うん、
なんていうんですかね、こんなこと朝ドラでやれるんだっていうのをすごく思うんですよ、う
んうん、
ちょうどあの BS でたまに朝帯に見たりするんですけど、その、うん、多分僕の記憶に合ってるか分かんないですけど、その今 BS だと昔の朝ドラが15分やってから今の朝ドラっていう形で流れるんですよね、うん、で昔の朝ドラが多分今どんどん晴れが流れてるはずなんですけど、
うん、
もうとにかく分かりやすい筋とナレーションで主人公の感情をこう話すっていう、うん、昔の朝ドラが流れた後にバケバケが流れるんで、うん、温度差がすごいんですよ、
うん、
あ
ナレーションがすごくこう丁寧に入った朝ドラが一回流れた後に本当に本当に何もない朝ドラが流れるんですよ。 そういうことを一切排してる、
うん、
あの阿佐ヶ谷姉妹が一応ナレーションとして入ってるんですけど、1週間の一番最初と最後で話したらいい方ぐらいな、他ほとんどナレーション入ってないみたいな感じのバランスで描かれていて、
うん、
あ今こうなったんだ、その朝ドラで見せていいっていう風なバランスで描いて良くなったんだっていうのが結構見てて面白いなと思っています。
それまあ視聴環境の変化も影響してるのかなって気はしたんですけど、うん、まず、うんうんうん、朝ドラをリアルタイムにで見るっていうこと自体もかなり減ってるんじゃないかなって気はするんですよね、
うん、
録画しているものを見るとか配信されているものを見るとかっていう割合がかなり大きくなってきただろうなっていうのが一つあるので、何かの片手間じゃなく見るっていう割合がもしかしたら増えてるのかもしれないなっていうのが一つと、あと結構朝ドラって SNS で実況されてるじゃないですか、
はい、
で何だったら解説されるわけです
よ、
あのシーンはこういう意味でとかっていうものが結構解説されるから、その作品内でそこを語らなくても、
うん、
外部から補完されるっていう風な側面もあるのかなって気はして、むしろだったら本編中で語るものは少ない方が、
うん、
その鑑賞体験としては後から保管される方がむしろ発見の楽しみがあるから面白いものになる可能性もあるかなとかは思ったりとかはして、まあその朝ドラを見てる視聴者層のまあ割合がどうなってるかっていうのが分かんないんであくまで仮説ですけど、なんか昔ほどじいちゃんばあちゃん、あのばあちゃんだけが見てるみたいな感覚もあんまないなとは思うんで、
うんうんうんうんうん、そうなんですよね。なんか今回のまあキャスティングというか、まあ、主題歌がハンバートハンバートってあの僕のお日様とかで主題歌やってた人たちがやってるっていう、ここもまた結構渋いチョイスなんですけど、なんか全体的に、うん、そう結構若い層に向けてる感じというか、今働いてる人たちに向けてる感じがすごいするんですよね。とにかくこのままならない世の中を、でしかもその今昨今というかモキュメンタリーホラーというか怪談ブームも実は来ているじゃないですか。ネット怪談から始まる、
はい、
ホラーブームというか、一体何時か分かんないですけど、なんかそういう世相みたいなものもすごく反映しているものにはなっているので、ちょっと陰鬱としているんだけど、でもそこにこう自分の辛さみたいなものを投影できるっていう風な描き方にもなっているし、それは多分今の若い人ほどむしろそこに刺さる部分があるみたいなバランスに描いている気がするんだよなっていう気がして、うん、あの虎に翼以降結構一番今好きかもしれないっていうぐらいハマってるドラマですね、
うん、
はい。であの牛尾圭介つながりなんですけど、これあの先週の終わりでマリオンさんがから教えていただいて、異国日記のアニメが今ちょうどこのクールでやってるんですけど、
はい、
まあ、映画も去年かなに実写映画公開されていて、そうで僕あのこれ漫画がめちゃくちゃ好きというか人生で多分一番好きな漫画なので異国日記って、
お
で若干アニメのその絵の感じがちょっと受け付けないなと思っていて、で敬遠してたんですよ。ただ音楽牛尾圭介だというふうに聞いて、まあ、バケバケちょうど見てるっていうのもあって、音だけでもいいから聞きたいなってなってしまってであのここ最近通勤でオーディブルとして聞いてるんですよね、異国日記、
うんうん、
でもう素晴らしくてですねあの完全に今もだからあの漫画のあくまで頭の中の絵に浮かべてるものは漫画の絵なんですけど、とにかく声の演技とあとそこのに流れてくる牛尾さんの音楽がまあ素晴らしくて、あの電車の中で毎は毎は泣きながら週に1回通勤してるという状況です。
なるほど、漫画を読んでたら音だけでもいけるってことですね
そうなんですもはやオーディブルとしてしかも異国日記はすごいそこがなんていうかな、セリフがいいというか、セリフで見せるなんていうかな、言葉の使い方でこうグッとくるような作品でもあるので、
うんうんうん、
なんかそこに声がつくことの凄さみたいなものを今結構体感してます、
うんうん、
そうなんか漫画だと結構情報量が たくさん結構ギュッとあるようなコマが結構あるんですけど、そこを読み取りきれてなかったりするところが、逆にその声優さんのセリフの読み方とかそういうところで、あ、そうか、こういう意味だったかっていう風に再解釈できていたりとか、なんかそういうのがすごい今新鮮で、あの漫画自体も今実は読み返してたりはするんですけど、一巻から、うん、でもなんか、あ、アニメって今こういう風にも楽しめるんだなっていう風な楽しみをちょっと今味わってますっていう、そんな感じです。
うんうん、はい。じゃあ僕はですね、まず悪魔の生贄の50周年のリマスターを見てきました。で、まあ、見たことはあったんですけど、本当にもう何年ぶりかわからないぐらい、25年とかそれぐらいぶりに見たんですけど、昔見た時より全然面白かったんですね、うん、で面白いというかね、凄まじいんですよね、この映画。本当にもうなんかこう、もうザラザラした質感みたいなのと、あととにかくね、緊張感ですね、うん、もうなんかおぞましいことが起きているっていうことに対する緊張感がすごくて、でも80分ぐらいなんですよ、この映画。もう素晴らしい、もう何もわからない、ただ押し流されて終わるっていうね、もうここが本当にホラー映画として素敵なところだったなと思うんですけど、まあ、内容自体はもう皆さんご存知って感じだと思うんですけど、まあ、テキサスでどっかの家に行ったらレザーフェイスがいて殺されましたっていう話なんですけど、まあ、あの内容だけ見たら、まあ、地方であるとか、あるいは職業であるとか、あるいはその貧困層に対するちょっと差別的な視点も見えんことはない、ちょっと作品ではあるとは思うんですけど、ただまあそれら全てを逸脱しすぎていて、もういっかっていう風に楽しめちゃうんですよ。もうそのなんかその範疇で語る領域にいないなっていう、あのそのこの職業の人たちの話として捉えるには、あの人たちって異常すぎるからちょっとそういうものとして見えないなとは思って、で僕この話は他人の家って怖いねっていう話としてちょっと受け取ってるんですけど、人の家行くのって怖いよねっていう話、
うん、
まあ、結構ホラー映画がよく描くモチーフかなと思うし、例えば僕ジオンとか、あるいはあの黒い家って映画あったと思うんですけど、あれの本質的な怖さって人ん家って怖いなっていうことだと思うんですよね、
うんうんう
ん、なんかこの世界のそれ以外の部分と違うルールで動いてるんじゃないかなみたいな、ここから先日本国憲法が適用されないみたいな、あの犬鳴村でしたっけ、うん、みたいな、なんかそういう感覚だなと思って、で家族って社会の最小単位なわけじゃないですか、
うんうん、
そこにはそれ以外の世界とは違うルールが当然働いていて、そのルールの中で動かざるを得なくなるわけだと思うんですよ。それの最もエクストリームな形を見せられる映画、
うん
だと思うんですけど、もうね、若者たちがねどんどんねこの家に吸い込まれていくんですよね、なんかあのどんどん吸い込まれていって殺されていくんですけど、でねもうね、あの初めてレザーフェイスが登場するシーンのシークエンスの面白さがすごくて、あんまりこの映画ってあのジャンプスケアみたいな驚かしなくって、
うんうん、
まあ、あのちょっとだけあるんですけど、どっちかというとレザーフェイスがぬるっと出てくるんですよねこう強烈にバーンって出るというより、なんかぬるっと出てきてぬるっと殺されるんですよう
んうん、うん、
なんかその絵がすごい面白くて、あとまあレザーフェイス自体のね、なんかあの可愛げっていうと違うんですけど、うん、無垢さというか、うんうんうん、あいつスネ夫みたいなやつで、あの自分一人だと結構テンパってるんですけど、自分より強いやつがいると一緒に人をいじめてくるんですよねなんかそのあのなんか内面の幼稚さみたいなものがあのレザーフェイスの中に見えて、それもちょっと面白いなと思いながら見てたんですけど、なんかこの家族っていう自分たちのルールが通用しない社会の単位があるっていうのが、この1970年代に出てきたっていうのがなんかちょっと面白いのかなとかも考えてたんですけど、それ以前ってそのパルプフィクション的なあの冒険小説とかだと、自分たちがいる文明の外部に行ったら例えば人食い人種がいましたみたいな、 え、それに襲われましたみたいな、自分たちじゃないものは自分たちの文明の外部にいるっていうものを見つける、でそれに恐怖してた側面ってあったと思うんですよ。あるいはドラキュラとかなったら西欧から見た東欧に対する差別意識とか恐怖感みたいな、未知のものに対する恐怖みたいなものだったと思うんですけど、一応これってアメリカの中の話だし、うんうん、あの家族って一応アメリカの経済のルールで動いてるんですよねだからお金儲けのこと考えてるんですよあいつら、うん、なんかその距離感みたいなのすげえ面白いなと思って、なんか全く自分たちが知らないルールでもないんですよね、
うんうん、
お金儲けのこと考えてるし、いや電気代ケチんねえといけないから電気消せねえとなとか言いながらその傍らで人殺してたりするんですよでもその自分たちが分かるルールと同時に自分たちが全く分からないルールで動いてる、でそれが当然のものとして共存しているやつらが自分たちの社会の片隅にいるっていう、そこの恐怖っていうのがそれ以前のホラーというか恐怖を描いたものとはちょっとこの時代だから生まれてきたものなのかなって、社会が複雑化したからこその恐怖なんじゃないかなって思って、いやまああのもうとにかくね面白かったんですよ。はい、もう悪魔の生贄、もうあとね、もうとにかく短いのがいいんです本当に
いや実は僕も見に行ったんですけど今回の上映で、
はい、
で僕初めて見たんですよ。
あ、
へえ、初めて見て、あ短いじゃんって思ったんですけど、
はい、
なんか長く感じるぐらい嫌な時間が続くなって思いましたし、
はい、はい、
あの見終わった後すんごいなんか頭が痛くなるというか
、うん、
っていうぐらいにはなんかなんていうんですかね、人の嫌な部分というか不愉快に感じる部分をなんか的確に押されてるなっていう感じがすごいしましたね、はい、うん、もうひたすら嫌ななんか耳障りな曲が流れ、もうひたすら叫びまくりでわけのわからん動きで、しかもめっちゃ速いデカブツのチェーンソーを持った男がどんどんやってくるみたいな、もうわけが分かんなすぎて怖すぎるんですよねっていう何ですかあの食卓はみたいな、きっしょみたいなすんごいなっていう、人のなんかそういう嫌な部分を逆なでするのに特化しているっていう、
うん、
ふうに思ってちょっとねビビり散らかしましたっていう感じでした。はい、
いろんな種類のキモい男が出てくるじゃないですか
、うん、いや本当に何言ってるか全然分かんないんじゃないですか、あのヒッチハイクであの、はい、運ぶ男、まあ
はい、
まああいつも実はっていうやつでしたけど、1ミリも何言いたいか分かんないし怖いんだけどみたいな、触れたくねえみたいな感じでしたし、
うんうん、いやいいんですよ本当に、もうもう何かが分かるっていうところまで何も語られないから映画の中で
うん、
理解がリーチする前に映画終わるんで、うん、
バッサーって終わりますからね、終わったーってなりました
いや本当良かったなと思いまして、はい、あとプロジェクトヘイルメアリーの話をもう一回したいんですよ。
おー、はい、読み終わりましたか。
読み終わったんですけど、
はいはいはい、
もうね、まあ、とにかく良かったんですけど、まずねライアン・ゴズリングすぎるんですよね主人公が
わかるあ、そうなんだそうなんだ、
わかる、
なんかやってることとか言動を見てたらこれライアン・ゴズリングすぎるぞと思いながら見てて
そう、脳内で実写化されますよね
そうなんです、本当にもう今までいろんな映画で見てきたライアン・ゴズリングに当て書きされたかのような行動を取ってるんですよね主人公が、
うんうん、
もうぴったりやなと思って、
うん、
キャスティング、
うんうんうん、
もうそれだけでもうちょっとこの映画見たい、見る価値があるなと思ってるんですけど、あと終盤で結構出てくる重要なファクターなんですけど、はい、まあ、本作ってずっとその科学、特に自然科学ですよね、
うん、
物理とか生物学とか化学、あるいはそこから転じて、まあ、工学とかそういう要素によって問題解決されていくんですけど、終盤のあるところでこの主人公とは別にこのプロジェクトヘイルメアリーを動かしたある人物から語られるその人の行動原理があるんですけど、その人は自然科学ではなくて、うん、その人文科学によって動いてる人っていうのが分かるんですよね。
うんうんうんうん、
で、まあ、本作 まあ、アンディ・ウィアーさんの作品って基本的にその自然科学に対する圧倒的な信奉と信頼によって作られてるんですけど、本作の後半でその人文科学に対する重要さみたいなものを説く流れがあって、僕結構これすごいなと思ったんですよね。で、本作主人公ってもうこのプロジェクトヘイリー・メイリー世界で最も呪われた存在とも言えるんですけど、同時に最も恵まれた存在でもあって、なぜかというと彼は科学にだけ奉仕し続けたら問題解決できる役割を持ってるんですよ、物語の中で。それってある意味最もシンプルな役割であって、で世界はもっと複雑で、もっとその複雑さを調整しないと、このプロジェクトヘイル・メアリーっていう大いなるプロジェクトは達成できないんですよね。でそれを達成すべく動いてる もう一人非常に重要な人物がいるんですけど、その人はその人文知によって動いてるんですけど、それはむちゃくちゃしんどいことなんですよ。主人公が与えられたミッションのしんどさとは全く別のしんどさを抱えていて、で主人公は劇中ものすごいタスク、ものすごいミッションをこなしていくんですけど、科学にのことだけを考え続ければそれはできるんですけど、主人公が見ていない、物語に描かれてない部分で、あの世界ってもう凄まじい犠牲が払われてるんですよね。
はいはいはい。
でその犠牲を支えているのは、その人文知に奉仕しているもう一人の人物がそれらを全て調整して実行していってるんですよ。で科学は、自然科学は問題解決はできるんですけど、じゃあ我々は何を目指すべきかっていう目標設計はできないんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、
それをやってる人物が実はこの作品の裏にはいるし、あるいはこの世界に実際にいて、自分たちがやってることの陰にそういうことをしている人がいるんじゃないかっていうことを描いてるんですよね。すごいんですよ、
うん、
でその分を別に主人公は見ないんですよね。、
うん、
だから読者だけがそのことの意義を分かっているっていう風な作りになってて、いやこれねすごいですよ、描いてることのリーチが。
そうなんですよね。なんていうか、そのサイエンス、だから総合してサイエンスって言葉でまとめられるかなと思うんですけど、
はい、
なんていうかこう知性主義をこんなに信じる物語があっていいんだっていうか。、
はい、
うん、なんか人間であること、まあこれはちょっとそちら側に寄りすぎた意見かもしれないですけど、その人間であることのなんか大事さというか、まあ、知的生命体であることのって言い方を多分した方がいい気がするんですけど、この物語においては知的生命体であることの意義みたいなものがすごく詰まってる作品だなと思ったので、うん、そう、なんかすごい、そのまああくまで自然科学を自分はやってきた人間ですけど、すごい読んでて救われる気持ちがしたんですよ、とにかく。
うん、
あ、世界って素直にそこに従ってればというか、もちろんだから全員が知性を持ってそこに動けば良くなりうるのかもしれないっていう、
うん
うん、そこには多大な犠牲もあるんです、間違いなく。
そう
あるんですけど、うん、
それも描いてるのがまたいいんですけど、
うん、それがないとは言わないんですよね、本作は。
うんうんうんうん。
でそれを切り捨てられるとも言ってないんですよ。
そうそうそう、うん、
この世界はトロッコ問題ではないが、うん、選ぶときは来るっていう、
うんうんうん、
でそれを選ぶことの意味を 100% まで詰めるということが知性ですよねって言ってる、
うんうん、
雑に選ぶんじゃない、100考えて100で実行して背負うっていう、
そう、その選択の責任を背負うっていう。
すごいんですよ本当に、
うん、
マリオンさんすごいんですよ。
あのすごく、あ、面白いんだろうなっていう、すごい、あの言ってる内容すごいよくわかるんですけど、あの1ミリも今波に乗れてない、はい、それは読んでないからなんですけど、いやすごい話してることの意義が素晴らしさ、はい、すごいよくわかりました、すごいわかりました、はい、乗れないのが本当に悔しいですけど。
あのなぜならものすごく慎重にネタバレ回避しようとしてるからです、これは。
でしょうね。
本当に外形だけをうまい具合に。
よくネタバレなしでここまで喋れるなって思いましたし、多分映画絶対 ね、ラジオでやるじゃないですか多分、うんうんうんうん、
絶対やりますよ、
うんうんね、
やりたい、
ね、しゃべりすぎてませんかっていう大丈夫ですかっていうい
やー撮っといたらよかったですかこれ
まあまあでも、まあ、実際しゃべるともう時間がもう足らないみたいなこともね、はい、あるかもしれないので、うん、まあもうそれかもうあれですよもう2回ぐらいに分けて喋るとかいやわかんないですよもう、はい、実際の映画がどういう出来栄えかわかりませんしこう、うん、あれですけど、うん、
もしかしたらねいや映画版出来悪いっすねって言ってもうケチョンケチョンに言ってるかもしれないし
そうそうそうそうですよ
全然可能性はありますから
そういうことじゃないんだよみたいな、うん、っていう話をここでするかもしれないし、
はい、
わからないですけど、
はい、
いやちょっと熱量が高いっていう
はい、いやちょっとプロジェクトヘイルメアリー読み終わって久しぶりに活字熱が戻ってきて
はいはいはいはいはいは
い、
は
い、いいですね
また小説買ったんですけど浅井亮のインザメガチャーチを買ったんですけど
ああ
もう
あれはあれで読みたくねえなっていう内容だなってちょっと聞いてて思ったんですけど話、うん、なんか嫌なとこつく小説だなって思ってたんですけど
嫌なとこつきますよね
あれ、うん、いや
最近ねYouTube にめっちゃ浅井亮さん出てくるんすよでずっとインザメガチャーチの宣伝してるんですけど、
うん、
で初めてね浅井亮さんの小説読んだんですけど冒頭数ページですけどまだ、まあ、とにかくね筆がうまいんですよ
そうですね
筆
がうまいのと視点が嫌な人すぎるあの人
そうそうそうそうそう
そうなんだよな
よくこんな嫌な側面を言語化するなと思いつついや僕あの人ねメタ認知モンスターやなって本当
本当小説があってよかったねって思いますもん読んでて、うん、
そうですね
吐き出し先あってよかったですねってこといやちょっと久しぶりにね本当紙の本を読みたいなって思いましたね、うん、やっぱね、うん、本は神ですね
いや
神でこそだなって思いました電子書籍やっぱり合わない
ちなみに僕もちょうど今日書店行って帰ってきたんですけどちょうど芥川賞が
16
されてるタイミングで発表されてて衝動的にその叫びっていう畠山潮さんこれは芥川賞取られた作品の一つなんですけど、はい、2作今回取られててそのうちの一つなんですけど、うん、買ってきました後ろの帯見て何これってなったんでそのなんだっけな戦後日本から関西万博につながるみたいな帯が書いてあってどういうこと、って
ほう
社会政治恋愛物語みたいなことなんかそんなことが書いてあってんってなったんで
おすごいな
あまりにも内容がわからなさすぎてちょっと読んでみようかなと思ってます
みんな読んでますね本をねっていう
なんか冒頭数ページから土偶の話が始まったんであこれ絶対面白いやつだなって思ってます
土偶の話から始まるのえ
土偶だったか土器の話から始まってたんです
ごいところ始まるなな
んかタイムスパンが2001年宇宙の旅ぐらい広いですね
そうそうそうそうそうで戦後が主に舞台になってそこから関西万博まで行くんでしょっていう令和の関西万博まで行くって書いてあるんでいやー楽しみだなって今なってますね
へえ。いやいいっすねなんか
うん、これも読み終わったらオープニングで話します
いいですね
読書チャンネルになってきてしまっている
まあまあでもオープニングトークってそういうことじゃないですか
まあまあ確かに映画に限らなくてもねっていう、
はい、近況トークなんで
ここだけですよここだけですよ、うん、映画以外の話もしていい場所っていうか、まあ、別に映画の本編じゃないところでも映画の話じゃない話していいんですけど別に
はい、はい、まあそんな感じで、はい、ではテーマトーク入っていきたいと思います。